さあ、それではじゃあ始めましょうかね。ページが、65ページか。65ページ。65ページの、真ん中のところからね。真ん中のところから、ちょっと長いけど、切りが悪いので、71ページの、1行目まで、ね、ちょっと長いからゆっくり読みましょうかね。はい。この手前で切れたんだよね、先月ね。手前まで行きましたよね。ノートに書いてある。65ページの、2、4、6行目まで話したんじゃないかね。65ページまで、67ページまで話した、
はい、
67ページまで話した。じゃあ67ページの真ん中の段落のとこだ。そっからだね。はい。じゃあそっから、はいはい。じゃあそっから、今言ったところの、71ページの1行目まで、ね。はい。第三の東条松原の難もまた重要であり、大聖人ご自身、そもそも日蓮主樹の大難の中には、辰の口の首の座と東条の難には過ぎずと仰せられている。この難の直後の文明元年12月、南条時光の父兵衛七郎に与えられた御書にこの法難の様子を書かれた後、されば日本国の儒教者はいまだこの経文には合わせたまわず、ただ日蓮一人こそ読みはべれ、画不愛神妙短尺無浄道これなり、されば日蓮は日本第一の法華経の行者なりと仰せられている。東条画尺の写真の大難の中で日本第一の法華経の行者であると初めて宣言されたのである。法華経の自教者から法華経の行者へ、さらに日本第一の法華経の行者、末法における唯一の道士へと、その境地を介護されていくのである。第四の大難、すなわち文明8年の辰の口佐渡の難は、直接的には同5年のうるう正月18日の蒙古国の国書到来に始まったと言ってよい。これより先、文明元年7月5日に水星東方に入れ、旅行大体一国土に及ぶ。これまた世始まりでより以来なきところの経髄なり、という大水星が現れた。大聖人はこれを次回翻訳他国神筆の二難の先兆と確信され、また仏のごとき聖人生まれたまわんかの前奏と各地されたのである。その他国神筆難が現実問題として姿を現したのが文明5年の国書到来であった。蒙古の領土拡張はこの時までにほとんど全世界にまで及んでいたので、以後の大聖人のお振る舞いも一円舞台という視野に立たれている。大聖人は 暗黒論の警告が的中したことに、仏語が実語であることを確認された。関門を捧げて以後、許可年を経て、今年後の正月、大蒙古国の国書を見るに、日蓮が関門に相かなうこと、あたかも不敬のごとし、と確信された大聖人は、これを契機として、熾烈な活動を展開されていく。幕府の北条時宗に代表される要人に対する勧業もしばしば行い、また諸宗派爵、弘法者に対する攻めと同時に、門下の信仰増進に全力を挙げられたのである。蒙古の国書は、表面は国交を結ぶことを要請したものだが、その内容は服属か改選かの二者択一を迫るものだったために、幕府も朝廷もさらに日本一国全体が戦々恐々としたのだった。まさしく日本一国の上下万人が蒙古国の頂上に少年を抜かれて狂うなりというありさまだったのである。こうした当時の人々の心のありさまは、今からは想像もつかないものであったろう。何しろ日本始まって以来の大事件であり、蒙古によって日本が滅ぼされることを緊迫した切実感を持って受け止めていたに違いないからである。この時期に世を計らんで自殺者が多く出たのも、この先何の光明も見出し得ない当時の人々の心境の一端を覗かせている。文明6年にも蒙古から再三にわたる使者が訪れていた。日本国が蒙古襲来によって蹂躙されることは避けがたい現実となってきた。大聖人は門下の信仰増進のため、また一国一門の元世安穏御所全所のため、文明2年から行っていた天台大師の命日にあたる24日の大祝行を文明6年正月1日から毎年半月に及ぶ連続講義の場として第一の行事とされていた。場所も大聖人の草案だけでなく、有力な弟子壇の津の居宅がそれに当てられた。また教材も天台三大部、元義文具士官のうち摩訶士官が選ばれ、一年三千や三小島の説かれた第五巻が用いられた。さらに立正安国論が主要材料となっていた。大聖人の主張と実践は立正安国論であり、それはまた蒙古襲来と不可分であった。大祝行は門下の信心の結束の場であり、また愚教の拠点であり、かつは日を追って増加する弔問の人々に眼を開かせ、真実に生きる尊さと死を乗り越える勇気を与える場となっていた。大聖人の門下は人数の上でも文明5年を期として飛躍的に増大していった。大聖人の説法の場に未信徒の人たちも多数参加していたことは、知らぬ人々あまたありしかばなどの御門にうかがえる。また法華行者王南寺の南寺に川延殿当中、大和阿闍梨御坊当中といった記述があるのも、信徒の増大に伴う有力旦那を中心とした公に相当するものが自然発生したようである。文明年間の江南の嵐を通じて、大聖人がしきりと一緒に集まりての訪問弔問を強調されているのも、信仰連帯の強い結束が嵐を乗り越える力であることを示されている。さて、幕府要人への公言、 諸宗派釈、信徒の増大という大聖人側の熾烈な働きかけに対して恐れを感じた諸宗は、蒙古襲来に備えて国内統制を図ろうとする為政者に、大聖人とその門弟を思想的にも行動的にも危険な存在として告発するに至る。大聖人も死罪を覚悟され、むしろそれこそが法華経の行者であることの証明であるとして、今死罪に行われぬこそ本意ならず将来哀れ去ることの出退し将来化しと望まれたのである。文明8年9月12日辰野口の法難及びサドル罪の経過については、主事おるまい御書などに詳細に説かれている。本書でも代表的ないくつかの御文を挙げた。この間の時にもお話したんですけども、大聖人様が43歳の時に、自分のふるさとであるところのですね、この東条、大聖人様は阿波片海というところで、この漁師の子供として生まれるんですけども、12歳で、清澄の寺に、この房総半島で一番大きいお寺だというふうに言われていた、清澄のお寺に上がります。で、天台宗のお寺であり、かつその当時流行していたところの真言宗のこの教えもその教義として取り入れるという、そういうこのスタンスのお寺だったわけなんですね。ですから大聖人は出家した段階で真言宗の教えも天台宗の教えも学ぶということを、この入ったばっかで大聖人様はこのしているわけなんですね。それで16年間鎌倉、京都、奈良、高野山、大阪、比叡山ですね、そういうところを、まあ、比叡山が中心になりますけれども、そういうところの真言宗、禅宗、念仏宗の寺々に寄宿をして、そしてそこの教えを学び、そこの信仰の修行というものを一緒にしてですね、そして16年間自らそのお寺お寺に出向いていって、この修行を重ねていくわけなんですね。で、比叡山の中でも法華経を中心とする、比叡山は真言宗もあれば禅宗もあれば念仏宗ももうごちゃ混ぜの状態に、もう大聖人様の時代になってますから、その天台宗の中でも昔からの法華経を中心にする伝統を守っているところの余川というところで、この大聖人様は修行をされるわけなんですね。で、そこで、修行をして、大聖人様はふつふつとこの天台宗が元のように法華経中心の天台宗に復興されれば、この南無法蓮華経の法華経をもって、国の平和を見出すことができるというふうに大聖人様は当初考えるわけですよね。真言禅宗念仏宗がごちゃ混ぜになっている天台宗じゃなくて、もともとあるべき法華経を根本とした天台宗というものを取り戻してもらいたいというふうに考え、そのために日蓮は力を尽くそうというふうにこの考えるわけなんですね。しかし大聖人様が法華経の行者として生きようと、 16年の修行というものを終えて、ふるさとの清澄の寺に帰って、そして建長5年4月28日にこの南明法蓮華経の法でなければ私たちは成仏することも世の中の平和も得ることができないんだということを、このふるさとの人々に訴えたわけですね。そうすると東條景信はそれを伝え聞いてですね、日蓮というのはとんでもない野郎だということになって、日蓮を殺してしまおうと。東條景信は熱心な南無阿弥陀仏の信仰者でしたから、ですから日蓮と議論をしようというんじゃなくて、ただ憎いと、自分の信仰というものをしている阿弥陀如来をこの否定しやがったということで、もう問答無用で日蓮を殺そうというふうに考えたわけですね。で、大聖人様は師匠や兄弟弟子にこのかくまわれ守られて、そしてその鎌倉に出て行って、そして鎌倉で同じように幕府に対して、また一般の町の人々に対して、この法華経の信仰というものを根本としなければいけないんだということを、このふるさとよりも以上にその広く、この大聖人様は訴えていくわけですよね。で、鎌倉幕府としてはですね、これはもう幕府のやり方を批判している人間を野放しにしておくわけにいかないということになって、大きなお灸を据えればですね、今までの坊さんがみんなそうだったように、脅しをかければみんなこの幕府にごまをするところの幕府におもでる、幕府にこの取り入ろうとするその坊さんにみんな手のひらを返したようになっていくと、日蓮もそんなもんだろうというふうに考えて、伊豆伊東にこの大聖人様を島流しにするわけですね。で、伊豆伊東は鎌倉幕府から近いのにですね、この御留というふうにこの言うわけですよね。御留というのはですね、遠くに流すって書きますから、佐渡みたいに鎌倉から遠いんだったら、その御留という感じでこのみんな、理解すると思うんですけども、伊豆伊東もこの御留なんですね。鎌倉から一番近いですよね。鎌倉から一番近い、これは島流しの中にですね、この3種類あってですね、その島流しの場所のその環境というものが、この緩いところと厳しいところですね。だから緩いところはですね、近いところで金縷、ちょっと厳しくなると中流から御流というふうに、この3種類あるわけですね。だから伊豆伊東は鎌倉から近いですけども、その生活環境というものが非常にその厳しいということで、この伊豆伊東も御流、佐渡は御流の中の一番重い御流というその場所なんですね。ですから御留というのは距離ではなくして、その身に与えられたところの環境の厳しさ、それをこの表現しているんだということなんですね。で、そこへ、流されてですね、それで大聖人様がこの伊豆伊東からですね、斜面になってこの鎌倉に帰ってきます。そうすると鎌倉幕府はもう 静かになるだろうというふうに思ってたんですけども、帰ってきたらもっと激しく大聖人様がこの町の人々に訴えるという姿を見てですね、こいつはとんでもないやつだなというふうにその幕府は考えるわけですね。それで、伊豆伊東から帰ってきて真名市に大聖人様のお母さんが重篤の病に伏せられているという頼りを得て、大聖人様はそのふるさとの片海にその一旦帰るわけですよね。そこでこの難病法蓮華経の題目を持って、お母さんの病気のご祈念をこのすると同時に、建長5年4月28日から10年間丸10年間、ふるさとの人たちに直接この信仰の大切さ、また普段どういう信心修行をしていくのかという具体的な話というものを一切手紙ではしてもですね、直接そのことを教えるということができなかったために、大聖人様は精力的にその各村々のこの日蓮大聖人の信仰をしている人たちの家を訪ねてですね、それで、この信心の話をしていくわけですね。10年経ってるんですけど、東條景信はずっと執念と怒りをこの抱いて大聖人様を殺そうというふうに、考えてたわけですね。ですから10年経って大聖人が帰ってきたということを聞くや否や、小松原というその場所に大聖人様一行が差し掛かったときに、まるで戦争のこのいでたちでもって大聖人様一行にこの襲いかかるわけですよね。刀を馬の上から振り回して大聖人様を殺そうとする。そうすると急を駆けつけて、あまりに大聖人が来るのが遅いということで、天津城というこの天津というところのそのお城の城主の工藤義隆という人が大聖人様の一行に何かあったのではなかろうかということを考えて、それで駆けつけるわけですね、馬に乗って。そうすると大聖人を殺そうとしている、そういう場面を工藤義隆が見て、それでこの工藤義隆は一生懸命大聖人を守るためにこの東條景信のこの刃、東條景信が引き連れているところのこの家来の刃を一生懸命この大聖人を守るためにこの振り回すわけですね。だけど防戦するための刀であって、相手を殺すための刀をこの工藤義隆はその使いませんから、ですからやがて疲れ果ててこの工藤義隆は刀の前に切り殺されてしまうわけですね。弟子の京人坊も刃に倒れて殺されてしまう。他の2人、大聖人は5人の一行でしたから、4人の一行ですから、後の2人の弟子も怪我をする。大聖人も腕を折られて、それで、頭に、馬の上から振り回された刀によって、頭を切られるという状況になるわけですよね。本当にこの悲惨な大聖人の目の前でこの信者さんの工藤義隆と弟子の京人坊が刃にその切られて殺されるという目の前で、大聖人も命からがらでしたけども、目の前でこの弟子が殺される、信者さんが殺されるという、そういうこの状況を
この大聖人様はこの目の当たりにこのしたわけなんですよね。で、大聖人様が建長5年4月28日に一番最初にこの建てた誓いは、日本一の法華経の行者になろうという、日本一の法華経の行者というこの目標だったわけですね。で、それがこのこういう伊豆伊東の流罪、それから小松原の法難、そういうものを通して大聖人様は、これはもう紛れもなくこの法華経の行者というよりも法華経の教えというものをそのまま身に保っているところの法華経の自教者日蓮という、そういう自分はこの立場なんだということ、そのことをこの示されて、そしてその次にその死というものにこの直面したこの小松原の法難というものを通して、日本第一の法華経の行者というふうにこの自分を表現するようになるわけなんですね。最初は自分の目標として願望として日本第一の法華経の行者というふうに、このそれは目標ですよね、そういう生き方をしようというふうにこの大聖人様は考えた。それが実際にそういう法難というものを受けたときに、自分は法華経の自教者なんだと、法華経を身で今読んでる、そういうこの立場なんだということ、そして日蓮が今一番この日本第一の、日本の中で法華経というものをこの読んで、そしてこの行じているっていう、その法華経の行者っていうものは日本でたった一人しかいない、日本で一番この大きい存在のこの法華経の行者が日蓮なんだということを、この自ら自信を持って、自負を持って、この大聖人様は自分の生き方、自分の立場というものをこの受け止められるこのわけなんですね。で、その後大聖人様は辰の口の方になるわけですよね。さっき言ったように伊豆伊東から帰ってきても、伊豆伊東に行く前よりも大きな声でたくさんの人に、この大聖人様はこの幕府のやってることは間違ってると、この南明法蓮華経の法華経の信仰というものをしなければ私たちの成仏も国の平和も絶対にありえないんだということを、もう行く場所行く場所で大聖人様はこの一般の人たちにこの訴えてこの行くわけなんですね。そして前もお話したように末法というものは、最後には次回翻逆難、身内同士の殺し合い、権力闘争でもって身内同士が殺し合う、まさしく鎌倉幕府からその北条鎌倉幕府にこの移っていくこの歴史のこの流れというものは、まさしく身内同士が殺し合って自分の権利、権威、権力というものをこの確固たるものにしていこうという、そういうその考え方のもとにこの権力闘争が行われていくわけですよね。鎌倉幕府は源氏が建てたもんですけども、この源頼朝の奥さんの北条政子にの一族にこの鎌倉幕府は乗っ取られていくわけなんですね。乗っ取られていく。そして北条家もそれまではこの北条一族っていう合議制みたいになってたものが、要するに北条政子直系のその北条家っていうものがこの中心になって、国を自由自在にこの北条家の執権のその意のままにその動かしていくっていう、そういうようなこの状況になっていくわけですね。だから次回翻逆難の身内同士の殺し合いっていうのはやまないわけですよね。やまない。どんなに幕府に対して功績があった人間でも こいつはほっといたらその権力の執権に対して弓を引くかも分からないと、執権の方が乗っ取られてしまうかも分からないというふうに考えれば、謀反を起こしたっていうその汚名を着せてその殺していってしまうということをずっとこの繰り返してこの行くわけですよね。だから八代将軍の北条時宗の腹違いの兄さんの北条時助もこの北条時宗は謀反の疑いがあるということで殺してしまうわけですよね。兄弟同士でもそういうその殺し合いというものをですねこのして、そしてその権力の座というものをこの少しでも安泰にしていこうと、安心できるようにしていこうということをこのしたわけなんですよね。そして次回翻訳難が起こると必ずですねそのことによってこの弱体化しているということを見透かされて、よその国から他国侵筆難というものがその必ず起こると。今あそこの国はごたごたしているみたいだから、今その攻めたら乗っ取ることができると、うまくいくぞというふうにこの次回翻訳難の身内同士のその争い事っていうものをこのよその国からはもうもっけの幸い、もう餌食のようにその見て、そしてその日本をこの乗っ取ってしまうというふうにその考えるわけですよね。韓国はね中国のずっとこの属国だったんですね。別々のこの国であるにもかかわらず、中国の意向によってその韓国はこの国が成り立っているというこの状況だったわけです。もう完全にこの中国の家来にこの成り下がってこのしまっていたと。だから中国から使者がその必ず定期的に来て、それをこのもてなして、中国の使者がうんと言わなかったら韓国のその王様っていうものはこの成立しないというふうに、全部この中国にこの認可を得るというような、そういうこの状況にあったわけなんですね。韓国ドラマがねこのすごい流行っててね、ずっとなんかね最初のうち 僕もね、韓国ドラマって面白いなと思って、日本のドラマとちょっと違うなと思ってこの最初見たんですよね。だけどだんだん見てるうちにね、もうなんか裏切りとなんていうんですかね、足の引っ張り合いで、もう恨み節の塊みたいに、もう次のドラマが全部そんな内容ですので、まあこんなの見てると気分悪くなるなと思って見なくなったんですけども、最初のうちのですね、最初のうちに見たチャングムっていうのとですね、お医者さんに、女のお医者さんのこの物語ですね、そのチャングムと、これもう一つね名前は忘れたんですけど、その今のハングル語の文字、ハングル語の言葉を作った王様と、それから韓国に暦をこの導入した言葉と暦ですよね、それを導入したこの王様のそのドラマを見てね、はあ韓国っていうのは本当にその中国の属国だったんだなと、これほどこの中国とその深い関わりがあったんだなということを、そのドラマを見てですね、こう映像ですからね、ものすごいこうリアルにその感じたんですね。ということは中国語でその韓国の国ができてたわけですね。だから 韓国特有の言葉を持つということは中国からすれば謀反ということなんですね。で、韓国と中国、中国広いですから、中国の暦を韓国に当てはめるというと必ずそのズレがこの生じるわけですよね。だもんで韓国としては自分たちの暦を持ちたいというふうに考えたんですけども、韓国独自の暦を持つということは中国の暦に準じないということになりますから、これもこの中国からすればこの謀反ということになるわけですね。それをこのなんていうんですかね、そういうこの圧力がある中で、その命がけでもってその言葉とそれからその暦をこのその王様のこの代にこの作り上げたと、韓国ではもう伝説的なこの有名な王様らしいんですけども、そのドラマを見てですね、もうそれまでまあいろんな本を読んで韓国が中国の属国であるということは知ってましたけども、こんなにこのもうガチガチのどうすることもできないほどの別の国って言いながらもう全く同じ国というような、そういうような状況にその韓国っていうものはあったんだなということを感じるんですよね。だけど全然韓国の人ってあんまり中国の人を日本を憎むほど憎んでないんですよね。日本は別に韓国を属国にしたその時代っていうのは戦争時代だけなんですけども、なんでこんな日本に対する憎しみをエネルギーにしてその政治が行われてるのか、人間の感情っていうのがわからんなということをこのつくづく感じるんですけども、そういうことなんですね。だから中国は韓国の高麗にその日本を攻めるように、その属国の韓国にその日本をこの成敗するその任をこの下請けみたいに任せるわけですよね。だから高麗は何も日本を憎いと思ってなくても、中国がその日本を攻めるために船を作れというふうに言えば何百艘というその船をこの作んなきゃいけないわけですよね。ものすごい過酷だったと思いますよね。過酷なこの仕事だったと思います。だから間接的にその日本はこの攻められてますから、だからその韓国の人たちから中国の人たち、その兵隊 の、 その大半はその韓国の人たちがその日本を攻めて、攻めに来ているということなんですね。で、中国は日本にも韓国と同じような状況になれということなんですね。日本の家来、中国の属国、中国の家来になれと、そして韓国と同じように貢ぎ物をこの中国にこのするように、つまりその韓国は中国の小作人みたいなその政治状況にその置かれてたわけなんですね。だから貢ぎ物といってもその搾取されるばっかりのこの状況にあったわけですね。だから中国は日本にもそういうものをこの求めてこの来るですね。そしてもしそれをしないんだったならば、そのお前たちをその戦争を起こしてお前たちを攻めてこの日本全体をその乗っ取るぞというふうに、この属国になれっていうことの表向きを見せながら、実は要するに完全にそのこの日本というその国が、国民がこの中国の その奴隷のような、そういうような国にこのなれということをこの中国はこの言ってきたわけなんですね。そういうことですよね。それまで一切そういうことはなかったわけですよね。全くなかった、ね、もう青天の霹靂っていうか、もう日本の人たちはもう生きた心地もこのしないような、どんなすごい化け物が襲ってくるんだろうというような、そういうこの状況にこの国民全体がそのそういう気持ちにその落ち込んでこのしまったわけなんですね。ずっと日本人だけでその戦争してもごちゃごちゃごちゃごちゃ、日本人の中だ、日本の中だけでこのやってたものが全くその顔つきも何も違うような、着てる衣装も全然違うような、そういうそのよその国の人たちが襲ってくるということになったら一体どうなってしまうんだろうということをですね、この考えるのはその当たり前のことなんですね。戦争時代ね、第二次世界大戦の時にね、みんな何ていうんですかね、鬼畜米英って言ってたんですよね。鬼畜米英と、アメリカやこのイギリス人はその鬼のような畜生だというふうに言ってたもんで、外国を知らないその当時の日本人はですね、みんなですね、白人なんて言っても、ちょっと豚の肌みたいにこのピンク色になってますから、白人って言っても白くないですよね、ピンクですよね。だもんでその赤鬼、赤い顔をした鬼みたいにそのみんなこの言ってたわけですね。と外国人を知らない人はみんなその外国人っていうのはその角が生えてんじゃないかっていうふうに、鬼畜米英っていう言葉だけでみんな考えたわけですよね。で畜生のような、そういうようなもう肉とかそういうものをこの主食にしているような、そういうその国民なんだということですから、毎日米しか食べてないようなこの人間からすればですね、それも血が滴り落ちるような肉を食べるんだというふうに言われれば、本当に鬼だというふうにみんなその考えているわけです、考えてたわけですね。だから戦争に負けたらその鬼がそのやってくるんだと、鬼がやってきたらもう男はもうみんなこの皆殺しになって、で女の人はみんなその略奪されて、それでそのこの国はもう全部その向こうの国の人間にその乗っ取られてしまうんだというふうに、その戦争の時代にその考えてたわけですね。でそれはこの日本の国の政治家も そこまでに向こうの人間を憎むように、この憎むその教育をこの一生懸命施してこのいたわけですよね。だから余計にその正しい知識っていうものはその誰も持たない、もうイメージだけがこの一人歩きこのしていくという状況なんですね。明治時代にそのハレー彗星がこの地球に接近した時にですね、そのハレー彗星が来るということはもう科学者がこの 目に見えるその距離までハレー彗星がやってくると、でやってくるということは科学者は言うんですけど、ハレー彗星が近づいたらこの地球がどうなるかということはその科学的に全くその解明されてなかったんですね。だから近づいてきたらどうなるかっていうことがどんどんどんどんどんどんどんどんこの一人歩きして、 その餓せ情報としてその世の中に流れていくわけですね。ハレー彗星が近づくと空気が薄くなって呼吸できない、呼吸できなくなると、死んでしまう人がいるというふうになると、この猛虎が襲来するという、猛虎が襲ってくるんじゃないかというだけで、この鎌倉時代にたくさんの自殺者が、そんなわけわかんないような、そのよその国がこの強い力でもってその日本をこの占領するためにやってくるんだったんならば、そんなことで殺されたり苦しんだりする前に自分で死んでしまおうというふうに、この自殺する人がとっても増えたんですね。たくさん増えた、たくさんになったわけで、それと同じように明治時代にハレー彗星がやってくるという時に、空気が薄くなるというガセネタが流れたもんで、その当時はとっても貴重な、まだ高価だった自転車のチューブがものすごい売れたっていうんですね。要するに自転車のチューブが酸素ボンベの、その代わりになるということで、そのハレー彗星が近づいてきて空気が薄くなったら、その前もってこのパンパンに入れておいたその空気をですね、少しずつこの吸ってその生き延びるんだということで、もう日本中にこの自転車のこのチューブがこの売れまくったと。で、近づいても近づいて、また遠くになっていっても何も起きなかったもんで、もうみんな自殺した人もチューブを買った人も、もう何が何だか分からないようなこのぼーっとした状態で、その時間が過ぎていったということなんですね。だから本当に猛虎が日本を襲うんじゃないかということが何年も続けば、もう本当にこの日本の国のこの幕府も、それから国民も、もうそれだけでヘトヘトに、もうくたびれ払ってて、このしまったということなんですね。結果的に猛虎はこの日本を侵略するということに失敗して、その台風で船が沈んだりして、それでその日本を侵略するということができないで終わってしまうんですけども、でもそのことに費やしたその費用と、それからそのことでくたびれ果てた、そういうこの状況の中で、その戦争に使えるような若者を徴兵するということは、全国の田畑がその若い労働力というものがなくなって、それでその生産というものが低下していって、その国力というものがその落ちていくということですから、だからもうそのことが原因で、その鎌倉幕府はこの傾いていったということでも、この言い過ぎでない、そういうこの状況にあったということなんですね。で、この時に大聖人様がずっとこの立正安国論からずっとこの訴えてきたことに対して、もうたくさんのこの人がこの大聖人様のこの信仰にその共鳴をして入ってくるんですね。入信をして信仰者になっていく。また主従関係やいろんな関係によって入信できない人も、大聖人様の話をこの聞けるところにみんな集まって、そしてどこのどなたか分からないんだけども、不特定多数の人が大聖人の教えというものをこの危機にやってくると、そういうこの状況にこのなって、そしてその信者さんが増えるですね。それからより大聖人様は幕府に対して回数も、またこの幕府の役人に対するその訴える場面もたくさんになる。そして 片方の幕府にこのおもねるところの真言宗禅宗念仏宗等のお寺に対しても大聖人様はその批判というものを強くこのしていく、回数も言葉の強さもどんどんどんどん大聖人様はこの強くしていく。そうするとさっき言ったように信者さんも当然このその言葉をにこの触れて信者さんも増えていくということになりますね。そうするとこの他宗の人たちはそれまでは幕府に可愛がられていれば安泰だったものがどんどんどんどん自分のところの信者さんも大聖人の方に流れていくというふうになって、これは笑って見過ごしとくわけにはいかないと、これは大変なことになるぞというふうに考えて、日蓮は幕府の転覆、幕府の権力の転覆っていうものをこの狙って、それでこういうことをやってるんだということ、それからもっとひどいそのガセネタになると、日蓮が蒙古と通じているんだというような、あれほど具体的にこの言うことができるということは蒙古と通じているということしか考えられないというふうになって、どんどんどんどんこの日蓮をその殺そうというような、そういうこの状況というものがこの作られてこのいくということなんですね。その中で辰野口の法難とこの佐渡流罪というものがその起きたんだということなんですね。さっきも言ったように日蓮は日本第一の法華経の行者になりたいという願いと、それから日蓮は日本第一の法華経のこの自教者、法華経をこの身でこの読んでいる一番の人間だという自負、それから日本第一のその法華経の行者、最初の日本第一の法華経の行者になりたいっていう、そういう誓いと願望じゃなくて、日本第一の法華経の行者は日蓮しかいないという、そういう経験を踏まえたところのその自負心、責任感、使命感、そういうものをこの大聖人様は辰野口の法難と、それから佐渡に流されたこの佐渡の流罪ということを考えて、大聖人様は自らこれは末法において自戒翻逆難、他国侵筆難、そして本当に末法において本当の仏が現れる兆候というものが今全部整ったんだという、そういうこの法華経の中に示されているところのその内容というものを自分の身に当てて深くそのことを感じる、そういうこの状況にこの大聖人様はなられたということがこの言えるわけなんですよね。大聖人様の時代というのは本当に貧しいその人たちが多かったんですよね。だから地べたにですねむしろを引いて、それでその今で言えばそのワンルームマンションみたいに、そのワンルームマンションは鉄筋鉄骨で建ててるあれですけども、そうじゃなくて掘ったて小屋みたいなその状況でですね、それで大きいお寺とかは瓦屋根ですけども、普通の家はですねその杉の皮をこの張って、それでその石を乗っけて押さえとくというようなその屋根なんですね。だから雨が降れば雨漏りが当たり前みたいな、そういう状況で、で その一部屋で、食事も寝るのも仕事するのも全部その使い回しをしてこの生活をすると。だからそのそこにそのご本尊様をそのお飾りするということができる家というのはほとんどないわけなんですね。ですから昔のご本尊はみんな大きいご本尊なんですね。大きいご本尊で、それは武士とか教養のある人たちのそういう家っていうのは大きなお屋敷で仏間が別にあったり、またこのなんていうんですかね、一つのこのお堂みたいなそういうものがその一軒別個に建ててやったりこのしますので、そういうところをその拠点にしてですね、それでそのご本尊様を各自の家にそのご安置できない人たちはそこにみんな集まってきて、でその人たちが大聖人様から届いた手紙をこのみんなにこの読んであげて、だいたい 95% ぐらいの人たちがその文字が読めない書けないというこの人たちだったと、鎌倉時代はですね、そうやって言われます。で江戸時代になって戦争のない時代っていうものを迎えたときに、その世界でも有数なその教育立国にこの日本はなっていくわけなんですね。寺子屋制っていうものがこの発達してですね、そして武士ももう刀を振り回す時代じゃなくなったので、その読み書きそろばんっていうものが達者なものがこの出世をすると。だから一般の町民の人たちも読み書きそろばんがしなければその経済活動というものがこのできないということになります。だからその町人の子どももこの農家の子どももですね、この学問をこのしなければならないというふうになって、そのイギリスとかフランスとかそういう大国よりもこの日本のこの国の教育水準というものははるかにその高かったというふうにこの言われるわけなんですね。だけど大聖人の時代はその戦争のごたごたがずっとこの続いている時代ですので、その教育を受けるということがなかなかこのできない時代だったために、 95% ぐらいの人が読み書きができないという状況だった。ですからそういう読み書きができる人がその信者さんが集まったところでその大聖人様からの手紙を読んで、そしてこの手紙は読んだだけじゃ分かりませんから、この手紙はこういうことが書いてあるんだよと、信心をしていくためにはこういうことをしなきゃいけない、こういうことをやっちゃいけない、こういうことを大事にしなきゃいけないんだということをこの話してあげるということですね。そういうことの前にみんなで一緒にそこでご本尊様に懇行をしてということをこのしてきたわけですね。だから今この13日のお香なんかにここにご信者さんがお参りをして、そして一緒に懇行をして、それで大聖人のその書き残されたこの手紙の御章の勉強をするということは、大聖人の時代も同じようなことをみんなこの法華経の信仰をしている人たちはこのしてきたということなんですね。そこでお互いにこの知ってることを教え合って、知らないことを学び合って、そしてお互いにこの導き合って、注意し合って、戒め合ってですね、そしてお互いの信仰というものをこの深めると、上に立つものはいつも正しくて間違いがないんだから、上の者の言うことを下の者は黙って聞かなきゃいけないというような、そういうような上下関係じゃなくて、新人の志、それから新人に対する理解というものはみんなそれぞれ このバラバラで別々なもんだから、知ってることは知らない人に教えて、知らないことは知ってる人に教わってということで、お互いがその成仏を目指して、その頑張ってやっていかなきゃいけないっていうのが、この大聖人様のこの信心なんだということを、この大聖人様はこの私たちに教えられているわけなんですね。だから私たちは本当に法華経の行者として生きるということが仏になるということなんだということを、大聖人様が身をもって教えてくれているわけですから、法華経の行者として生きる、それが仏の姿なんだということ、そのことをこの大聖人のこの生涯の、今日は辰の口からサドル剤のちょうどその狭間のところの話をしたんですけども、そういうその心がけでこの信仰を大事にしてもらいたいというふうに思うんですね。